Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。
イエーイ。
はい、主催の中澤です。
イエーイ。
メンバーの森律子です。
イエーイ。
千葉絵乃です。
イエーイ。
一田瀬一太です。
イエーイ。
はい、音響にかっちゃんがいます。
イエーイ。
いや今回ね、音響のかっちゃんがね、結構この装備というか、収録のですね、このマイクのカバーだったりとか、ヘッドホンとか、イヤホンを買ってきてくれて、ちょっといつもとちょっと違うんですよね。
なんかね、ちょっとなんかでもラジオっぽいなんか。
いやいや、まあそうね、聞いてる人はね、いつもと同じなんだろうけど、
そうね、そうね。
ちょっとね、まあ写真の方ちょっとホームページも上げますので。
そうそう、前の方から中澤ちょっと声でかくない？
でかいか。
そんなことないんじゃない？
こういう感じなんだけど。
いや、もともとほら、
こういう感じだもんね。
そう、
まあ、基本腹式呼吸だから俺
役者だから
役者だから
まあね、それはあるよね。
そうだ
ね、うんうん。
いや、先週までですね、はい、ちょっと私出張で仙台行ってまして。
あら、そうだったの？
で、自分の出張って平日5日間仕事行くんですよ、
うんうん。
でね、エニタイム行きまくりなんですよね。
あ、出張の時。
そうなんですよね。
ジムね、ジムね、スポーツジム。
やっぱりホテルとか、まあ、僕はサウナと、うん、エニタイムの近くのホテルを取るわけですよ。で、今回サウナ徒歩ホテルから2分、
うん、
エニタイム1分もうなんかすごいね、ほとんどエニタイムにいたかな。
中澤のためにあるホテルみたいな。
いや、素晴らしいね。素晴らしかった。何が使いました？石野さんにね、パワーグリップっていう、
うん、
あるんですよ。
リストバンドみたいな、
リストバンド
を、うん、手首に巻いて、うん、背筋を鍛えるためにバーをこう引っ張るために、うん、手袋みたいなのがあるん
ですよ。あ、はいはいはいはいはい。
筋力をそんなに使わなくて済むようなグリップを中澤にあげたんですよ。
へえ。今年ね、もらったもの、買ったものの中で結構ベスト3になった。素晴らしい。負荷が逃げないんですよ。
すごいでしょ、ね、
安定されるから。
手首が安定するってこと？
そう、握力をそんなに使わなくていいから、うん、
あ、なるほどね。
プラス5キロから10キロぐらい重いものを持てる。
要はちゃんと使いたい筋肉を正しく使えるような形になるってことね。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
もちろん仙台に持ってきました。
そんな大きいもんじゃないでしょ。だって手首に、
手袋みたいなやつだから、
うんうんうん、
そうなんですよ。持ってきましたよ。で、何が言いたいかというと、うん、最近下半身をちょっと鍛え始めて、
う
ん、千葉さん、下半身鍛えるってすごいいいっすよ、ね。
いや、知ってるよ。
急に何？
だって
めちゃくちゃいい。
お尻の筋肉、うん、お尻周辺の筋肉を鍛えるのがもう一番大きい筋肉を鍛えることになるから、
うん、次の日とかめちゃめちゃ歩けるのよ。
太ももよりお尻なの。
なんかね、元気になるの。活力が強くなる、下半身鍛えると。
あ、そうっすか。
はい。
わかる、わかるよ、それは。
元気になる。
うん、はい。
はい。
だから皆さん、下半身を鍛えてください。
はい。すごいまとめ方。
はい、
本当。
では、今日のラインナップなんですが、はい、この後、一ノ瀬さんの作品のラジオドラマ、
はい、
そして、特コーナーと中澤プロレスやります。
はい。
30分楽しんで聞いてください。
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ねえ、はるちゃん、はるちゃんってばさ。
行かない。
一緒に行こうよ。ねえ、
絶対行かないからね。
お願い、パパのお願い聞いて。
はるちゃんのお願い聞いてくれたらいいよ。
なになに？
みーちゃんと一緒に行きたい。
ゴールデンラジオ劇場、はるちゃんとパパ。声の出演、パパ中澤ひろゆき、はるちゃん千葉綾乃、みーちゃん森律子、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。パパは近所に住むみーちゃんに電話をして、みーちゃんを呼んだ。パパの姉である。
はるちゃん、久しぶり。
こんにちは。
こんにちは。みーちゃんに会いたかったのかな。
そうだよ。
パパと二人でお買い物行きたくないって聞いたよ。
はるちゃん、そんなこと一回も言ってない。
いや、言ってたじゃん。絶対行かないって。
言ってないもん。
ほら、
ちょ、だって
だってじゃない。ママへの誕生日プレゼント買いに行くんでしょ。はるちゃんに選んでもらいたいんでしょ。
だって去年俺が選んだプレゼントのスカート一回も履いてくれなかったんだよ。
姉としてではなく一人の女性として言うんだけど、あんた昔からセンスないもんね。
そんなことないよ。このシャツユニクロ。
そういうのを自慢げに言っちゃうセンス。私なりに今回アドバイスさせてもらうからさ、はるちゃん買い物行くぞ。
やった。
3人は車に乗りショッピングモールへと向かった。
買い物しながらアイス食べちゃおっか。
へえ。
はるちゃん嫌いだったっけ。
昨日も食べたからな。今日はケーキがいいな。
俺が仕事行ってる間にうまいものばっかりあげようって。
それぐらい許してあげなさいよ。あんただってランチにちゃっかりコンビニスイーツ毎回食べてんでしょ。
たまにはね。
嘘だ、パパ太っちょだもん。
毎日食べないとクマさんみたいに大きくならないもんね。はるちゃん見て、ほら虹がかかってるよ。
どこだか。
ほら目の前に。
あー、虹だ。キラキラしてる。
今日はいいことあるかもね。
みーちゃんのいいことって。
それはなんだろうね。
10円拾うとか、ぶつかった相手が運命の人で。
はい、センスない。
いや、姉貴だって出てこないじゃん。
ママが喜ぶプレゼントきっと見つかる。それがいいこと。
賛成。
はるちゃん、このビニール袋あげるよ。
なんで。
虹を捕まえてこの袋に入れてみな。
うん、やってみる。
よし、スピード上げるよ。はるちゃん行くぞ。
やった。
捕まえられる前に虹は徐々に消えていった。ショッピングモールに到着した。
さーて何がいいかな。
これかわいい。
夜間はすでに持ってますからね。
これはどうかな。
どら焼きは食べたらなくなっちゃうから他のがいいと思うよ。
ママが喜ぶと思ったのに。
自由に選ばせてあげなよ。
はるちゃん、どら焼きにしよう。
はるちゃん、拗ねないで。よし、もう少し探してみよう。
はるちゃんは花屋の前で立ち止まった。
花か。パパは渡さないけど、はるちゃんどうかな、いるかな。
聞き方をもっと優しく丁寧に。
ママが喜ぶ花を探してほしいんだ、お願い。
はるちゃん、ほらこっちに綺麗なピンクのお花があるよ。みーちゃんからのお願い、一緒にお花を探そうね。
やだ。
どうしたどうしたどうした。姉貴どうしよう。
ピンクは嫌だったのかな。他にもいっぱいあるから好きなの選んでいいよ。
お花が嫌なの。
そうなの。知ってるなら教えなさいよ。
花が嫌いだなんて知らねえって。
どんだけ娘のこと理解してないの。
はるちゃんはるちゃん、アイス食べに行こう。
だからアイスじゃなくてケーキ。
ケーキ食べに行こう。
泣き止まないはるちゃんを連れてフードコートへ。ケーキを食べたら少し落ち着いてきたはるちゃん。
いちごケーキおいしいね。
うん。
パパのチョコケーキもあげるよ、食べる。
うん。
プレゼントなんだけど。
もういいよ、もう大丈夫だからさ、こっちで何か考えて送るよ。
でもそれでいいの。
今日付き合ってくれてありがとう。
パパ、はる ちゃんね。
無理に誘っちゃってごめんね。ケーキ食べたらもう帰ろう。
パパ、はるちゃんね、ママとずっと一緒にいたいんだ。
そうだね、ママが聞いたら喜ぶよきっと。
ママと離れたくないんだ。
何言ってるの、離れるわけないじゃん。
だってママにお花渡すんでしょ。
もうしない、お花のことは忘れてね。
ママにお花渡しちゃダメなの。
だってお花渡したらママとバイバイするんでしょ。
何言ってるの、しないよ、絶対にしないよ。
本当に
嘘ついてないよ。
なんでバイバイすると思ったの。
だって幼稚園の先生に綺麗なお花渡したら次の日からいなくなっちゃったんだもん。
ああ、退職かなんかで花束渡したんだろうね。
キュキュキュ。
何泣いてんの。
なんて優しい子なんだ。
ママに感謝しろよ。
絶対にそうします。はい、
これからゆっくりでいいから、あんたのいいところも伝えていけばいいのよ。
ん、俺のいいところって。
太っちゃなとこ。
よかったじゃん。
はるちゃん、他に見つかったら教えてね。きっときっと見つかるはずだから。
ゴールデンラジオ劇場、はるちゃんとパパ。声の出演、パパ中澤博之、はるちゃん千葉綾乃、みーちゃん森律子。脚本ナレーション私一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
Send mail dbc@qs.oops.jp. Come on.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
はい、
ラジオドラマいかがだったでしょうか、
はい、
パパとなっちゃん。
誰だよなっちゃん。
懐かしいドラマの名前
よ。はるちゃんね、ごめんね、あったね昔そういうのね。
なっちゃんあったの。
パパとのっちゃんあった
よ。ありましたね。
そうそうそう、
いかがだったでしょうか。感想ください。 gbc@qs.oops.jp、はい、gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
はい、石森さんの作品なんかね、あったかい作品でしたね、
う
ん、
あ本当ですか。
あのね、虹を掴もうとかさ、ちょっとびっくりした。ちょっとそこちょっとびっくりした、
ね、それは俺のあこう全然出てくると思ってなかった。
思ってなかった。あ、こういうのを想像して描いてるんだと思って。
想像なの、
分かんないけど。ショッピングモールでさ、なんか絵が浮かんだからすげえなと思って、
ね、
うん、まあ、珍しいなと思って、ま
あ、確かにね、確かに、
はい、
うんうん、そういうことも思いますよ。
いやでも好きな作品でした。ありがとうございました。はい、はい、ということで、はい、特攻なんですが、千葉さんの演出、
はい
の公演ですね。
もうすぐなんです、
はい、どうですか、ね、千葉さん。
今絶賛稽古中で、いよいよ佳境に入って、まあ投資佳境で
月役みのるさんの作品なんですよね。
はい、
場所と思い出という
作品
ですね。
これはね、はい、でもなんだろうな、別役さんの作品ってまあもちろんあのややこしいとか何考えてるの感がもちろん強い、
ね、
強い、もちろんそれあるけど、うん、比較的見やすい方かなって思う、うん、
ストーリーの中でも
そう、はい、変だよ、とっても変だけど、うんうん、でもなんかその男がね、男3人、うん、女3人で出てくるんだけど、そのまあ大安定のね、男1が翻弄されるっていう構造になってるんだけど、うんうん、男一の身長に乗せれば、うん、みんなすごくなんか見やすいかなっていう気がする、うんうん、その人に同情するじゃないけど、うん、っていう気持ちで見てたら、うん、なんか なんだろうっていう気になるんじゃない。
この作品はどっちかどういう感じなんですか。その心情に訴えるとか、なんか笑ってほしいとか、どういう感じなんですか。
あのね、その、うん、別役さんマニアだと、うん、あるねこういうのねみたいな気になる感じで、うんうんうん、だってもうバス停とベンチ
好きだね。
ほんと前のバス停とベンチ。
バス停とベンチよく出てくるね。
バス停、ベンチ、電信柱。
ずっと同じセットでやれるじゃん。
三種の神器だから。
すごいよね。その3つでドラマがある。
そう。
すごいね。
ほんとそうだよね。この間のもそうだったけど、
前
の
そうそうそう。そうよ。だから、この間のはね、確かね、バス停はなかったの。私が出たやつは。だけど、ベンチと電信柱。電信
柱ってよね。
今チラシの裏見てるんですけど、はい、本当にバスは来るのか、男はバスに乗れるのか。
あー、いいね、なるほどね。
そうなんだよ。バスに乗るまでの話だよね。まあそういうことなんですけど。
なるほど。
いやー、なかなかでもね、あの、うん、納得し、役者として、うん、プレイヤーとしてやってると、うん、納得がいかないことがいっぱい出てくるわけさ。
はい、
不条理だから。
へ、そうですな。
だから不条理の中で、
ね、
でも私のリアリティはこうでみたいな話も出てきたりするから、うん、それに対して、うん、こういうことが主軸になってるから、あの、成立すると思うみたいなことをサジェスションしたりとかして展開してるのね、うんうんうん、あとはね、もう別役さんの芝居はね、あの、見た目見た目が大事。
ディテールね。
ディテール大事。もうミザンス命かけてるよ。
ミザンス、
ね、懐かしい
懐かしい。ミザンス、
見た目とかね、そういうことのこと言うんですけど、その辺をね、やっぱ交通整理命っていうか、
あ、
そういうところはある。だからかなり複雑だし、あの、役者は段取り覚えなきゃいけないのが結構あるんですよね。
で、普段やってる時もそうだなって感じ
で、食べ物とかも出てくるから、
うん、
まあ、それの処理とかね、いろいろ、いや、大変ですよ。こっちは見てるだけだからさ。
今回ってこの 6人の方が出られるわけですが、
はい、
調査員、演出師班、
はい、
こうどうなんですか、この6人を一つにまとめ上げるみたいな感じで、なんか工夫してるんですか。
やっぱりその、うん、なんだろうね、それぞれのこう個性というか、
うん、まあ、知った顔ぶれ
じゃないですか。もちろん、もちろん仲間だからね、みんなね。
演出するのは初めての
わけでしょ。初めて、うん、うん、だ、みんなも私がどんなことするんだろうみたいに思ってるし、
うん、それぞれが戦いもあるんですね。そうそうそ
う。でもこの間、あの、照明もうちのメンバーで、うん、その人は演出もやる方なんだけど、うん、あの、まあ、照明プランだから見に来てくれた時に、うんうんうんうん、あの、みんなのことよく分かってるねって言われた。
あー、なるほどね。
うん、だから、あ、そうなんだと。あと、そこまで思ってなかったけど、だから、なんかみんならしくできてるよみたいな話はしてくれたから、うん、それなりにそれぞれの個性が出せてるのではないかというふうに思いたい。だから、まあ、うちらしい、Pカンパニーらしい別役作品、
うんうん、
しっかり出せてるとも思ってるけど、
はい、
うん、それと合わせてこうそれぞれが、まあ、生きてたらいいなっていう風に思って。
そうですよ、ね、
だ、自分出てないけど、うん、結構見てほしいなっていう風に、あの、うん、思えてきました。
はい、
なるほ
ど。ということで、
はい、
千葉さん、
はい、
では、
宣伝していいですか。
せっかくだし、
はい、ありがとうございます、はい、2024年12月の4日から11日まで、2作品を上演していくんですけど、私の演出している場所と思い出という作品は、12月の5日から、10日までになります。で、ありがたいことに12月6日の金曜日お昼公演やるんですけど、それはちょっと前売りが完売してしまいましたので、それ以外の回はまだ前売りがございます。西池袋スタジオ P という私どもの稽古場で上演いたします。はい、詳しいことはですね、 P カンパニーのホームページご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました、
はい、
ぜひ皆さん、
うん、
ね、池袋ですよ、池袋、はい、サウナもいっぱいありますし、
意味がわかんない
ぜひね、あの、はい、舞台でサウナ行ってみたいな、はい、いいわけですよね。
ぜひぜひ、
飲み屋さんもありますし、
あります、あります、
飲食店もいっぱいありますからね、
はい、
ぜひ見に行ってあげてください、
うん、よろしくお願いします。
はい、以上トークコーナーでした。
GBC プレゼンツラララララジカフェ、
中澤プロレス、
イエーイ、イエーイ、
このタイトルコール言わなくてもよくなったんだね。
そうです、結構前からそうだったんだけどね。録音なんだね、これね。今言おうとしてたの、ね、めっちゃ言おうとしてた、ね、
みんな笑うからさ、
面白かった、
笑うよそりゃ。
はい、始まりました、
はい
ね、もう今年もあともうちょいで、うん、いよいよ、うん、新日本プロレスの 1.4、 今年は 1.5、
うん、そうですね、
そうだね、今年はね
AEW との興行も 1.5 でありますので、うん、今盛り上がってますよ、はい、盛り上がってんだ、あれみんなどうしたの、うん、あれどうした、特に、うん、特に一ノ瀬さんと律子どうした、はい、ついてきて、ついてきて、
なんかあれだね、 G1 でザック勝ってから一回止まったよね、うん、みんな時が止まってるよね、そっから。
いや俺全く止まってないよ。え、なんで今のワールドアクリルとか見てるけど、なんで
結構前からもうだいぶ下火だから私だから。
あれ。いやもうね、今年だってすごいよ、 1.4 と 1.5 しかも土日でやんだよ。
知ってるよ。
あ、そっか、
それは知ってる。あ、そうそうそう、それは知ってる。すごい、土日でやるのは知ってる。
なるほど。
確かにね、うん、今ね YouTube とかなんかその SNS 的には、うん、大丈夫か新日と、うん、今なってるわけですよ、うん、棚橋も引退する、うんうん、ね、要は岡田、うんうん、あれ、あの、
誰、
あれ、
誰、
あいつ
誰、
なんだっけ、
うんうんうんうん、
おかげでケニー・オメガとオスプレイ、
うんうん、
いなくなった、いなくなった、大丈夫かと、
うん、
そんなことは大丈夫です。この 1.4、1.5 で何か起きますから。
何が起きるんですか。
いや、新しい人は来ないでしょ。すごいことになりますよ、うん、いや、わかんないよ、まだ来るかもしんないよ。
え、結局メインイベント誰なの、
ザック対海野。
あ、なんのね、あ、なんか、はい、あ、それだけなんか見たな。
それはそうなの。
そうです。
もうそれはそうなの。
それはもうそうなのね。海野めっちゃブーイングされてる。
されてます。
うん、あのワールドプロレスリング夜中なんか見て。
そうなんです。いいんです。
すごいブーイングされてどうしちゃったのと思って。
いいんです。いいんです。もういいの。
カビラチーム
で。みんなみんな通ってきた道なんです。棚橋だって岡田だって内藤だってブーイングっていうの。
岡田もそうなんです。
そうなんです。
うんうん、まあ、内藤はね。
え、あの注目されてる証拠ですから。
まあ、ブーイングは。じゃあこれからヒーローになるための、
そうそうそう、もうしょうがない、
もう通らなきゃいけない道
だと。なんですね。
でもしかしたら内藤みたいになっちゃうかもしれない、海野がね、一回攻めて。あ、じゃあ
急にゆっくり出てくるかもしれない。めっちゃゆっくり出てくるかもしれない。
そう、うん、いいんですよ。でも
その 1.4、 1.5 の、 そのそんなに言ってるけど、うん、何が一番注目というか、うん、カードでもいいし、うん、
ね、
見るべきポイント、
う
ん、
そうそうそう、僕が楽しみにしてるのはですね、はい、やっぱ一番はですね、うん、高木対、うん、竹下幸之助が決まりましたね。
決まりましたね。
ネバー、
これ 1.4 ね。
これはもうメインイベントでいいんじゃないかって僕は個人的に思っているんですが、
はあ、
で、これネバーのベルトをかけるのよ、
うん、
竹下とね、
うん、
高木、
うんうんうん、
ね、
うん、
で勝った方が次の1月5日に、うん、勝った方に
石、
あ、
石井が挑戦するんですよ。
石井なんだ。
そう、
そうなんです。
それはちょっと見たいかもしれない。
これ見たいでしょ。
うん、
僕は見たい。
まあ、ほらファンはね、まあ大体の人はね、竹下が勝って、
そうだね。どうせだったら、うん、石井と竹下の方で見たいじゃない。
でも僕は高木対石井でも俺は
全然
盛り上がると思うよ、ドーム。
何回かやってね。
やってる、やってる、やってる。
やってるでしょ。
いい、あの後楽園でもね、両方でもいいカードだけど、あえてドームで石井対高木でも僕はいいと思ってる。
いや、なんかまた同じ感じじゃん、なんか、
う
ん、
まあ、せっかくやるならでもやっぱ竹下でしょう。AEW と共同の興行って言ってるんだから、
う
ん、
竹下は AEW
入ってるから、
そうそうそうそう、
そっかそっかそっかそっか、
うん、そうなんですよ、
ね、どうせならもうそっちじゃない、
うん、
だからもう、まあね、まあ、高木には申し訳ないけど、
はい、1月5日に今さっき新日のサイトに出ましたよね、はい、決まりましたよね、ケニー・オメガ対ゲイブ・キッド、
うん、
これ決まりましたから1月5
日、うん、ゲイブ・キッドはいい選手なんですか。
いい選手ですよ。一番新日愛が強いですから、イギリス人なんですけど、
あ、
すごい人気あるよ。
へ、
伝わるからすごい。
あ、その愛が、
口はすごい悪いけど、
あ、口はすごい、
うん、悪い悪い悪い。
でも英語、
バレットクラブだから
英語でしょ、
英語英語、
うん、うん、へ、口悪いの分かるの英語。
いやいや、あの通訳、あの
字幕でね、
字幕でね、
で、そう、ワールドプロレスリングとか P 入るから
言っちゃってんだね。
そうそうそうそう、ね、頭に F がつくのばっかり、
F から始まる4文字、
そうそうそうそう、
は
い、まあ危険な、まあ、ゲームの試合面白いよね。
面白い、うん、
誰と戦ってもすごいいい試合になるし、
うん、
まあ、ケニー・オメガ対ゲーブ・キッドって面白いんじゃないかと、
うん、
だから今新しい世代、海野とかさ、ゲーブ・キッドとかさ、
うん、
辻とかさ、
うん、
そこがね、
う
ん、 ね、うん、俺は好きなんだよね、会社が何とかしようと、う
ん、まあ何とかしろ、そうよ、
そうだろうね、うん、ただいまいち心躍らないのが申し訳ない。
だ今はね我慢の時だし、でもその中でこの 1.4、1.5 っていう AEW も入ってやるっていうのはかなり僕新しいことが起きるんじゃないかと、もうね、なんだろう、普通に今いるね既存のスーパースターを集めるね興行もいいんだけど、
はいはい、
俺はこの新しい人でなんとかこうやるっていう方が俺は好きだな、
未来感じるかな、入れ替えていかないといけない
から、同じ人、ね、うん、人間は年を取っていくわけなんで、
そうなんですよ、うん、だから、ね、岡田とかも来るんじゃない、1月ですか、
いや、
ね、
来るでしょう、
来るよね、
来るよ、だから岡田が誰とやるの問題だよね、
うん、多分ね、カード組まれなくて乱入とかだと思う、うん、俺
あ
で、ブーイング食らうみたいな、みんな、
なるほど、
どうも、あれ、イーヴィルと棚橋やって、
はい、はい、
その後に、なんか何気に登場とかないかな、
あ、
それで社長と一発やりますよみたいな、それが日本でやるか向こうでやるかはちょっと置いといて、
ああ
そう、それあるんじゃない？
いい
ね、で私は、私はそれ読みたいですね。
ありそうだね。
いや、だからそうなんですよ。確かにね。まだかっちゃん時間ある？
もうちょいね、もうちょい。
あの 1.4 で、うん、棚橋対イービル、
はいはい、
僕は実は一番あの注目してるカードなんですよ。
いやいや
いやいやいやいやいやいや、こんなのいつでもできるし、でもね、何か企んでると思うの。
そうだよね。
絶対何かを企んでる。
だからもう踏み台試合でしょ。だからその
そう、
あの悪くやね、
うん。だから千葉さんがさっき言ったように、うん、そこで岡田が出てくるとか、ね、
うん、
いろんなことが想像できるわけ。ね、
うん。そうだね。誰
を出してハウスオブトーチャーが乱入してきてさ、
うん、
誰かがね、
うん、
でいきなりイービルがそれを阻止してさ、
うん、あ、何？そういうこと？
棚橋と二人でやるみたいになってさ、うん、あれみたいな。そしたらなんかイービル追放されるみたいなさ、とかね、例えば成田がリーダーになるみたいな、とかね、
なるほど、
あそこで世代交代始まる、
それはあるね、
そうそう、とか、うん、なんかそういう動きのある、うん、僕は大会になると思うんですよ今回、
うんうん、なるほ
ど、え、今回さ 1.4、1.5 やった後、うん、次の日あんの？
あ、あります、あれですよね、
大田区か後楽園か
はい、ニューイヤーダッシュですよね、
うん、
確かあったよ、確か、うん、やるやるやる、
うん、
やります、
は
い、じゃあ次回はニューイヤーダッシュのことにします、はい、以上、中澤プロでした。はい、エンディングです。
はい、
今サイトで調べたニューイヤーダッシュ1月6日にやります。
なるほどね、
翌日です。
すごい、ね、
3連
すごいな、
3日連続だよ、新日本、
大変なもんだわよ、
いやもう見ないと年明けないからな俺な。はい、というわけで、はい、エンディングの時間が来てしまいました、はい、ということで千葉さん、はい、
はい、あのね、一つさっきのコーナーで言い忘れたんですけど、
はい、
実はですね、
ケニー嫁が出ますよ、
うちの芝居の話です。
あ、ごめんなさいね、はい、
あのですね、声の出演で、
はい、あ、
飯塚さんの声が採用されることになりました。
あ、
そうなんだ、はい、あれ、俺の方は出ない、
不採用です。
そうか、俺の出ないのか、
出ないのよ。
どういうこと、どういうこと、全然俺分かってないんだけど、
あのね、まあとにかく見に来てくれれば分かるんですけど、
うん、
あのちょっと声を録音させていただいて、
あ、そうなの、
それが、中澤さんと飯塚さんと撮ったんですけど、
はいはい、
飯塚さんの方が採用になりました。
、は
い、なので、飯塚さんの声が聞けます、
はい、
見に来てくださったら、はい、それだけ覚えておいてください。
前回の、ね、収録から撮ったんですよね。
そうなんですよ、はい、それそのまま使わせていただくことになりました、
はい、
うち の, その音響担当がもう一回も誰のも聞かずに、もう飯塚さんので、
あ、他の人の聞かず
っていうか、いや聞いて、うん、だからそのもう編集してきたやつがもう飯塚さんのしか編集してこなかった。
あ、そうなんだ、
そうなっている、なので
じゃあイメージぴったりだったんだね。
そういうことじゃない、
うん、
はい、なので、はい、飯塚さんの声聞けますのでぜひ、
はい、
いらしてください、よろしくお願いします、
はいはい、じゃあ千葉さん、もう一度、
あ、はい、
公演詳細をね、
はい、B カンパニーの続別役尽くし場所と思い出、12月の5日から10日まで西池袋スタジオ P で上演されます。詳しくは B カンパニーホームページご覧ください。
はい、
はい、おい、ありがとうございます、
お願いします、
これね、僕見に行きますので、
はい、ぜひ、
はい、というわけで、
はい、
ラジカフェもね、はい、あと残すはあと今年1回か
ですね、
早っ、うん、そうだね、
はい、うん、はい、あの次回はですね、もうゲストは決まってます、
はい、誰だろう、
劇団タイプ2のまだ分かりませんよ。 まだ分からない
ですよね。分かる分かる分かる。もう分かった。
大体大体分かる。
大丈夫大丈夫。もうゲストじゃないからその人。
じゃあこのまま言わずに終わりたいと思います。はい、はい、浜川さんが来てくれますよね。楽しみにしててください。はい、ということで、今回番組のお相手は私中澤と
森律子と千
葉彩乃と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。
いや律子、はい、ゲームキット知ってる？見た方がいい。多分律子のタイプだと思うよ。本当？うん。そういうけど。